もしもし。
あ、はじめまして。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
私が59歳です。
結婚してます？
子供が1歳の時ですから、20年前に離婚しました。
あ、そうですか。で、今、はい、子供は何歳ですか？
21歳です。
21歳。男の子、はい、女の子？
男の子です。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか？
息子が、親しい人間関係がなかなか作れませんで、
うん、
集団の中にいるときは普通に排除されたりとかいじめられたりっていうことはないんですけれども、
うん、
一対一の深い関係がなかなかできなくて、
うん、
それはもうなんかちっちゃい頃からずっとそうなんですが、
うん、
まあいつかどうかなるかなと思って静観していたんですけれども、
うん、
どうやら大学生になってもそんな感じなんですね、
うん、
それでちょっとそろそろ心配になってきまして、
うん、
一人っ子だし母親がいなくなったらもう家族もいないし、
うん、
寂しい人生を送るんではないかなと思ってちょっと私としてどうすればいいのか、
うん、
というところで悩んでおります。
子供が親しい人ができないっていうけれども親しい人がたくさんいるっていうことが健全ではないですよ。
そうですね。たくさんでなくてもいいと思うんですけれども、
うん、たくさんいるのはおかしいんです。
うん、
親しい人が少数いる人が一番正常っていうか健康なんですよ。
はい。
で、あなたの場合は親しい人が少数いるっていうんではないんですね。
違うんです。一人もいないんです。多分
一人もいないんですね。
はい。
ということは何か好きなことっていうのがないの？
好きなことはちょっと大学1年の時に病気をしまして、
はい、
で学校を中断してしまったんですね。でその時にアニメとお笑いをすごく好きになって、
うん、
なんとか心を保っていたみたいなところがあって、
うん、
それからはそのアニメとお笑いがもう大好きです、
うん、じゃあ好きなことをやることを通して親しい人ってのはできてこないの？はい、
それをすればいいと思うんですけれども、
うん、
例えば一緒にライブに行ってきたらとか、
うん、
アニメの聖地巡りしたらとかそういうのはないの、うん、って聞くんですけど、
うん、
ないんですね。一人でなんか行動するんです、う
ん、あなた心配性なところがあるの？
心配性ですすごく、うん、
だと思いますね、
はい、
で今日の相談っていうのは、
はい、
要するにあなたの子供が21歳になっても、
はい、
まだ親しい友人ができない、これでいいんだろうかっていうことですね。
そうです。
はい、わかりました。今日は回答者の先生として、心についてのエッセイ一つしておなじみのマドマドル愛先生がいらっしゃっているので、伺ってみてください。
はい、はい、こんにちは。
あ、こんにちは。はじめまして、はい、お願いいたします。
はい、そうそう、よろしくどうぞ。心配っていう年でももうないんだけれども、息子を見てると心配になっちゃうってことだよね。はい、
うん、そうですね。なんか本人楽しそうなんですけど、
ね、うん、
私の元夫がですね、はい、同じような性格をしてまして、
あ、そう、うん、
結局今50なんですけど、はい、一人ぼっちなんですね、
うん、
で一人で釣りに行ったりとか、
うん、
でもうつ病になってきて今薬飲みながら会社に行ってるって言うんですね、う
ん、あ、じゃあ別れたんだけれどもまだそういう、はい、なんていうの、話す機会とかはあるわけ？
あるんです。3歳ぐらいの時に、うん、やっぱり一人で子育てするのはいろいろ悪いことが起こるから、
はい、
子育ては一緒にしましょうっていうことにして、
うん、
近所に引っ越してきてくれたんです。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ今でも夫婦ではないものの人間関係としてはあるわけだね。
はい、
いい関係では、まあ、とりあえずは良かったよね。そういうね、まあ、2人とも大人じゃないとそういうふうにはならないからね。
あ、まあ、
うん、
うん、
それで彼が大学に入った時になぜ病気になったの？これは なんか悩みがあってそうなったのかとかではなくて。
精神的なものでなくて感染症から。
ああ、じゃあしょうがないっていうね。
はいはい。はいはい、
じゃあ大学生活が孤独だったからエネルギーが落ちてなったとか、はい、そういうこととも違うってことだよね。
あ、それはないです。もう元気に体育会をやっていて。はい、あ、そう。
じゃあ自分の道を自分でやってるわけで、全然心配じゃない。あとね、僕なんかあなたよりももうちょっと上なんだけれども、でもお母さんの年代でもうあんまりなかったと思うけど、はい、今ね、大学生でぼっち大学生みたいのいっぱい、いっぱいいます。
そうっぽいですね、なんか本当に。
本当にたくさんいます。それで、昔は一人ぼっちになっちゃうとなんか、すごく辛かった思いがあるじゃないですか、そういうのってね。
はいはい、
でも今、淡々としたもんですよ。
そうなんですね。
うん、大学生、本当に。だから、その中では、たまたま人間関係ができないっていうこともあるけれども、やっぱり作れないとか、作りたくないっていう、作る方が面倒だとか、っていう人も多い。きっと彼もそうだと思う。じゃあ全くないのかっていうと、自分のやりたいことにはエネルギーを向けているで。どこにも病理のさ、あれはあんまり感じないんだけれども。
うん、ちょっとなんかアスペルガーっぽいなとは思います。
アスペルガーは生きていく上で不利もあるけれども、はい、ものすごく有利な面がありますよね。
そうですね、頭はすごくよくって、うん、ただその人の目を見ながら話をするのができないとか、うん、家を出た途端にカチンってなんか緊張してるんですね、いつも、
うんうんうん、
なんか本当になんかカチンって固まったりになってしまい、うんうんうん、それがちょっとなんでリラックスできないのかなと思って。
まあでもしょうがないよね、それね。
しょうがないですね。
だって、あんた何また緊張してんのって言えば、さらにそれは緊張するわけで、あらゆる問題っていうのはもうとりあえずありのままを受け入れるっていうところからしか、本当の解決って導かれない気がするんですよ。
はい、そうですね。
うん。彼は彼のだってやり方でやってるんだもん。それで大好きなものがあればあらゆる問題の8割はね解決したも同じなんですよ、大体。
うーん、
何が面白いとか何が好きだっていうものがないから、うん、いろいろな問題が生じてくるわけよね。
そうですね。要するにエネルギー、私そうだったんです、
う
ん、
あ、そう
親に吸い取られてたっていうか、
うんうん、
はい、うん、まあ、本人が楽しそうなんですよね、だからいいのかなこれでって思いながら21年間来ちゃったんですけど、うんうん、父親みたいに年取ってきてから一人ぼっちになって、うん、そこからがまだ長いから。
だからお母さんの方に問題があるわけじゃないんだよ。問題はないんだけれども、お母さんの考え方に自分自身がちょっと飽きてきてるって言っちゃ大変失礼な言い方だけれども、一応もうすぐほら人生の後半に入るっていうところで、違ったもうちょっと生き方、っていうものが本当はあるような気がするんだよね、
はい、あ、それをですね、うん、去年から始めたんですね。なんかもう息子のことはあんまり考えててもなと思って、はいはい、
うん、
だからちょっとスタートしようとは思ってます、
うんうん、それで楽しんでやってくださいよ、そこ。
もうそれでいいんですね、じゃあ、
う
ん、
っていうかそれが一番自然なことだと思う。それで経済的な意味でも何かいろんな問題人生ってありますのでね、何かが起きたときは真剣に考えましょうよ。
ああ、なるほど。
うん。起きる前から、うつでもない人が、今楽しんでやってんのに、うつになるって言われてもね、困っちゃう。
そう言われると本当に、ね、思います。
だから、お母さん自身が自分の人生に対するそういう不安を持ってたのかもしれないよね。だから、うん。それも、新しく何か楽しさを見つけているので、
努力中です。
努力中ね。だからそれが楽しくなかったらね、
はい、
それはまたね、楽しくなかったでやめればいいだけなんですよ。
そうですね。
うん。結局みんな自分で決めたことに縛られていくから。
うん。
あ、あれ飽きちゃったのとかいう生き方って結構無責任だけれども、
はい、
人間の本質ついてるような気がするのね。
はい。
楽しければ続くもん、勝手に。何も決めなくたって。その点息子さんは見事だよね。はい、自分の好きなことだけを本気でやってるんだから。
本当にそうですね。
逆に息子さんから学ぶぐらいのつもりでご覧になったらいかがですか？
ああ、そうですね、うん。なんか対照的な生き方をしてるんですよね、私と。うん、
で、息子さんだっていずれは離れていくわけだよね。
はい。
そうするとあなた一人になる。
はい。
ね。それも 寂しいって考えるか、これが私の人生で一つだって考えるかで全然違ってくるじゃない、う
ん、はい。
その都度その都度、
はい、
やっぱり心を決めなくちゃいけないことってあるわけだよね。
はい。
その時一つ心を決めれば、その状況を私たちは受け入れて生きていくっていう覚悟ができるわけなのよ。
うん。
どんなに一人ぼっちになろうがね、生涯老人になってから、
はい、
でもそれも覚悟あればね、こんな楽しいものないって言うんですよ。
はあ、そうです
か。うん。本当にね、老後の孤独ほど人によって考えが違うものないね。
うん。
まあ、それはどう考えるのも自由だけれどもね。
はい。
この問題は、息子さんの問題であると同時に、
はい、
お母さんも先を見据えた時のね、何か、はい、複雑な思いが絡んでるような気がしなくもないんだよね。
ああ、そうですね、
うん。
すごくそういうことをこの 2,3 年考えていて、
うん、
自分の先々、
うん、
で、まあ一つこうしてみようかなっていう方向に今出るんですね。
うんうんうん、それに全てかける必要はない。やってみて面白かったらどんどんのめり込んでいくし、うんうん、つまんなかったらまた他に探していけばいいわけであって。
はい。
ね、そういう形の親子に、はい。変わっていく今狭間にあるんじゃないかな、そんな気がしますけれども、
はい、
加藤先生にね、もう一回伺ってみたいなと思います。はい、
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、
離婚した元夫ですけれども、
はい、
今も心のどこかでその人を恨んでいるっていうようなことないですか？
あります。はい。
あなたが心配性なのはね、
はい、
それだと思うんですけれども、息子さんは話を伺うと正常だもん。
正常ですか？
うん。それはだけども、あなたが心配するっていうのは分かるんですけどね、なぜ心配性になるかなっていうことを聞くと、
はい、
あなたの悩みっていうのは隠された攻撃性の変装したものだと思うんですね。
隠された攻撃性の変装、はい、
ね、悩みっていうのは、
はい、
隠された攻撃性なんですよ。
はい。
だからあなたの中に元夫に対する攻撃性がまだあるとすれば、健全な息子さんを心配するのは十分あり得ることですよね。
はい。
だから息子さん、あなたの話を聞く限り、
はい、
心配するようなことはないと思いますよ。
わかりました。じゃあ私の心配は私の中でとどめて、息子にそれをあだこうだ表さない方がいいということですか？
もちろんそうです。これで心配するっていうんだったらね、世の中の親は心配心配で毎日毎日生きるのが大変ですよ。
そうですね。じゃあ私はもう心配するには理由があって、それはもうどうしようもないから抱えてなさいということですか？
うん、そういうことです。
わかりました。
だから親しい友人がいないっていうのは、
はい、
望ましいことではないですけれどもね、
はい、
親しい友人がたくさんいるなんていう方が心配ですよ。
ああ、そうですね。それはそう思います。
うん、
はい、
よろしいですか？
本当にありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、失礼いたします。
自己実現している人には少数の親しい友人がいます。